ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社無限専務取締役の佐々木雄一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、無限の専務さんでもあるんですけど、第68回名古屋祭り、はい、第46代徳川家康、はい、家康公2年前、
そうですね、2年前ですね、はい。
なので私の知り合い、紹介してくださった加藤博子さんが殿、殿というふうに呼ばれていましたけども、あと名古屋介護系柔道部、こちらの立ち上げもされたんですね。
はい、介護のやってる介護職の人たちの柔道サークルみたいなの、どうしよう、7年8年ぐらい前から、やってます。
そうなんですよ。じゃあもうちょっといろいろ伺いたこともありますけど、まず無限、夢の幻、
はい、
はい、どんなところか教えていただけますか。
そうですね、この瀬戸、から見て名鉄瀬戸線の小畑駅の近くにある、介護施設とかを経営している会社になります。小畑駅から歩いて何分というところに、住宅型の老人ホーム、あと、高齢者のデイサービス、あとケアマネージャーの事務所、あとヘルパー事業所などを持っています。
高齢者、福祉をやってらっしゃる
会社ですね、
はい。無限っていうのが夢の幻って書くんですよね、はい。ちょっとおしゃれですね。
おしゃれですね。これ社長が木俣っていう代表がいるんですけど、
木俣信夫さん、
はい、はい、が昔から好きでですね、この屋号を使ってるんで、事業所も、夢になんとか、老人ホームの方は夢に歌で夢か、
夢か、
はい、とかですね、こういうふうに、なんかその夢シリーズで屋号の方もつけております。
いいですね、はい、夢があって。
ぜひ夢があるんでね、瀬戸からでも多分電車車使っていただけると、通勤していただけると思うんで、はい、来ていただけると、今日多分ここに来てるの僕半分仕事で来てるんで、この話をしとかないと。
なるほど。
叱られちゃうかもしれない。
職員さん募集、
職員大募集、
大募集、
大募集で、
そこに入居、老人ホームもあって、はい、
デーもあって、
通われてる方は結構いっぱいなんですか。
ありがたいことに今、はい、たくさん来ていただいてるんで、
じゃあ職員さん、
職員さん働いて、ね、
ぜひパートさんでもいいので、
何でも来ていただけるとありがたいなと思ってます。
は
い、
じゃあ夢幻の無限を検索していただいて、お問い合わせいただきたいと思います。はい、そこでじゃあ佐々木さんは、専務取締役ではあるんですが、どんなことをされてるんですか。
事業所の管理っていうね、仕事が主にはなるんですけれども、たまには僕ももともと介護現場にいたので、現場も大好きなんで、入浴の介助させていただいたりっていうこともしております。
はい、ということはじゃあ介護の資格も福祉の資格も持ってらっしゃる。
そうですね、よく僕ごめんなさいね、ラジオなんで伝わらないんですけど、めちゃめちゃ体がでかくて183センチ、本当100キロぐらいあるんですけど、
柔道っていうことも、柔道っていうね、ある。
でも、もともと本当に介護福祉士を取ったのはもう何年前ですか。今48歳なんで、20歳の時、それ引き算すると何歳ですか。
28年、
もうすぐ30年前になるので、その時に介護福祉士を、取ってっていうところからなので、だいぶ古いくなりましたね。
なんかこうイメージ的に、なんか金シャチのバッジをされてますけど、これは何ですか。
そう、またラジオで見えない話を、こうやって殿の話もしていただけると、はい、金シャチつけとくとね、こういう話にもね広がってきますね。
なるほど、はい、これは殿系ですか、金シャチバッジは。
アマゾンで買える系ですよ、これ。
なるほど、はい、名古屋を ね、アピールするっていうね、
は
い、
ぜひちょっとあれですね、ラジオさっきディレクターさんに写真も撮っていただいたんで、見ていただけると、ね、
何が分かりました。ちょっとブログにもアップしますのでね、はい。そう、見た目が、もちろん顔は優しそうなんですけど、ちょっと青年実業家っぽいね、そんなイメージですけど、
介護
どうしてまた介護の世界に入ったんですか。
あの自分がですね母親が、もう本当子供のちっちゃい頃から目があんまり良くなくて、もうその小学生、まあ、10歳ぐらいの時になったらもうほぼ全盲だったんですね。で
だんだん進行、
だんだん進行してくる、病気でした。あの網膜色素変性症っていう病気で、本当にあの子供の頃は、まあ、その母親しか知らないんで不便とか分かんなかったんですけど、なんかどんどんと、なんていうんですかね、小学校も途中ぐらいになってくると、他の家のお母さんはこんなこともしてくれるのにとかね、あのどんどんこうやって、あ、なんかちょっとうちって違うのかもしれないって気づき始めて、でもこの、まあ、介護を仕事にというかね、資格にしようとかっていうのが、高校受験の時に、さあどこの高校に行こう、普通科に行こうか何科に行こうかって言った時に、当時14歳ぐらいの、はい、佐々木少年はですね、いろいろ考えた時に、なんていうかね、介護の仕事は自分が定年になるまで食いっぱぐれないんじゃないかと。
すごいですね、中学生でそんなことを考えるって。
いやで、僕あの名古屋、今でもそうなんですけど名古屋市北区に家があって、はい、そこから、日本福祉大学の付属高校って、あの、美浜町に、
はい、
ビーチランドとかね近くにあるところにある付属高校に入学したんですけど、その当時インターネットとかがなかったんで、北区からそこまでこんなに遠いのかと、あの入って2日目ぐらいに
通ってたんです
。通ってたんです。だから朝5時40分かなんかの地下鉄に乗らないと間に合わないし、ね、高校在学の3年間は、地元で太陽を見たことがない。
実は以前も出てくださった方が、はい、誰にも会いたくないからってことで通ってた方がいたんですけど。
そうですね、あの、中学校のね、その、高校ここにしたいんですって先生に言った時に、調べてもらったら、うちの学校から行った子が誰もいないから、受かるかどうかがわからない、ねって言ってなんとか入れていただいたんですけど、でもあの入ってみたら、あの当時は、通いで岐阜とか豊橋とかから通ってる子もいたんで、
多分やっぱり福祉を目指して。
そうですね、それこそ、まあ、第一次なのか分かんないですけど、ちょっと福祉ブームみたいな時だったので、あのすごく今でもあのそれこそ生徒から通ってた子とかいたんで、もうななあの県内全域で仲良く、
ね、友達が、
はい、友達が広がったなと思ってます。
で高校で学んで、はい、その後介護福祉士を取って。
そうですね、あの、
は
い、福祉大学附属高校って福祉系の勉強一切しないんですよ、普通科なんで。
あ、そうなんですか。
はい、なのでそこで、じゃあ福祉の仕事に行かない子もいるし、で自分の場合は、ちょっと高校出たら系列の鶴舞にある介護福祉の専門学校があるんで、はい、そこにエレベーターでグイッと
行ったことあります。
あ、 ありがとうございます。
渡辺哲夫先生という知り合いの先生が教えてらっしゃる、はい、
あそこに行ってですね、でそこで晴れて、今だと介護福祉の養成校出ても国家試験を受けなきゃいけないとかも当時はなかったんで、
じゃあ、高校時代に福祉のスキルはなく、もうそこの専門学校でみっちり学んで、で介護福祉士を取って、はい、で高齢者施設に。
そうですね、で今のねお話だと高齢者の施設に、当然30年前って障害者施設がなかったんですね、あの少なかったんで、でも自分は母親の目が見えなかったっていうところから介護をやりたいと思ったんですけど、就職先がないんですね障害者施設って。なので悩みに悩んで、当時の自分は将来を決められず、豊橋にある高齢者も視覚障害も知的障害もいろんなのをやってる、社会福祉のさわらび会っていうところに、
はい、ありますね、
何のご縁もなかったんですけど、入れていただいて5年間そこで介護職を、で結局そこは、身体障害者の入居の施設だったんで、小児麻痺の方とか、はい、頚椎損傷の方とかのところで介護職やってました。
そして、はい、じゃあ、まあ、あの要件満たしてケアマネも取られた、
はい、取ってですね、だからちょうど僕が ケアマネージャー合格したのが2000年の時だったんで、
介護保険の
そうどんどん増やさなきゃいけない時だったんで、はい、まあ、多分年齢的に若かったっていうのもあって、はい、その年になんとか受からせていただいて、
すごいですね。だから20代で
20代でした
ケアマネさんになって、で現場で働いて、
でもですね結局そこから、ちょっとキャリアドリフトをしまして、そこからちょっとなんて一般企業みたいなところに
福祉から離れて
、なんか今あるのかな、福祉サービスの第三者評価とかですね、をやるようなコンサルティングファームみたいなところにいたりとか、はい、でそこも、5年ぐらいいたんですけど、そこから次が眼科の機械名医者さんの機械メーカーにも5年間いて、
は
い、
それはやっぱりお母様の影響もあって、
まあ、そうですね、なんかね、名医者さんに行くと空気がプシューみたいなのが出てくる機械を作ってる会社の、営業支援みたいなのをやってて、パンフレットを作るとか、
はい、
ああいう学会の展示をやるとか、そういうところに、
でもなんかいろんな経験がやっぱり生きてきてますよね、きっと。
そうですね、なんかそれ単体で見るとね、何っていう話なんでしょうけど、はい、今のそこで、得た眼科の知識みたいなのも、今白内障になってなんとかとかっていうと、あ、これだったら大丈夫みたいな話もできるんで、意外とそういうところで人生なんとか生きてくるもんだなと思ってます。
本当ですね。で、まあ、お仕事もあるんだけども、この名古屋介護系柔道部、はい、これはどんな経緯で、
これも元々ですね、そういう介護の研修会みたいのって名古屋とかも結構あるんですけど、そこに集まって、来る人とじゃあ夜じゃあ飲みに行こうかと言って、飲みには行ってたんですけど、まあ、大体メンバー決まってきちゃうのと、あんまり飲みすぎも体に良くないねって言って、じゃあなんか運動できるかなっていうところで、例えばボーリングとか、なんかバスケとかサッカーとかやってたんですけど、たまたまその時の周りにいた人が柔道経験者の人が多くて、高校の時にインターハイ行った人とか、
佐々木さんはやってなかった。
一応ね、柔道部にも所属してたんですけど、基本の主軸が演劇部だったんです、ね、
演劇なんですか、
演技するのが全然ダメで、
それ徳川家康公につながりますね、
音響さんとかが良かったんで、今お話ししながら横で、そっちの機材の方が気になっちゃう、はい、舞台芸術を本当はやりたくて、高校卒業してから芸大に行きたかったんですけど、全くセンスがないっていうのに気づいて行かなかったんで、多分良かったですよね、行かなくてね
ディレクターさんに、はい、そして、それで、
まあ、なんていうんですかね、柔道をね、やれる、たまたまその、インターハイ出た子だったりとかもいたんで、じゃあ今時あんまり柔道ってみんなやらないから、やれる、機会もないんで、みんなでちょっと集まってやってみようかっていうところからの始まりでした、
またひろこさんの紹介で私も出会った竹上勝さんもやられてるんですよね。
竹上ももともと本当になんていうんですかね、国からの指定を取るぐらいしっかり強い、今6段とかなんで、めちゃめちゃ強いんですね、で、ああいう本当に強そうな人ばっかりだと、見た目に怖いので
優しい方です
よね。優しいんですけどね、見た目がね、本当に180センチ超えてるみたいな人ばっかりだと、周りにちょっと添えて人も集まっては来てくれないねということを言ってた時に、まあ、今お話してた加藤博子さんだったり女性の方と、たちも一緒に、柔道をやってない、方たちも一緒に体を動かしましょうという流れになってきて、で、さっき、名称がね、名古屋介護系柔道部っていう名前で、最初は介護で働いてる人たちのサークルだっていう意味で、
なるほど、はい、
つけて名称だったんですけど、まあ、そうすると、参加してくれるお母さんの実はお子さんがちょっと障害があって、一人で置いとくわけにはいけないから連れてきてもいい、いいじゃないですかっ っていうところからですね、いろんなその、まあ、生きづらさも含めて、障害があるなし関係なくてできるところにしてこうよというところに、今なって、まあ、みんなでワイ、なごちゃ混ぜでワイワイ楽しんでいます。
あのパリパラに出た方もいらっしゃるんですよね、
はい、あそうですね、あの土屋選手っていう選手が、パリも含めて、まあ、東京とかね、今まで、パラリンピック4大会かなぐらい出てる。
すごいですね。
はい、で、次回って何ですか、ロサンゼルスとかも、その土屋さんも含めて、もう一人西村選手っていうのが今目指して一緒にやってるんで。
以前出てくださったメダルを取った方が、はい、広瀬誠さんで、
ね、あ、誠先生、はい、
ね、視覚障害の柔道ってこう組んでから、
はい、
始めるんですよね、はい、だから逆に言うとなんか体力いるかなっていう。
めちゃめちゃいります、
ねえ、
はい、なんか本当にあの似てるようで全く別物なの で、 まあ、あの僕たちも介護系柔道部で、他の人たちとも言ってるんですけど、まあ、柔道だけやるやらないとか、まあ、やっていただければ嬉しいんですけど、じゃなくてもなんか家なんかスポーツやるとか、それをきっかけにお家から出るとか、
あ、
社会のいろんな人と喋るとか、はい、なんかそういうのが一つきっかけでやれればいいんじゃないかなと。今いっぱい、スペシャルオリンピックスとかね、いろんなのあるんですけど、なんか届い、まだまだ届いてない、はい、人っているんじゃないかなと思ってるんで。
なんか私もあの娘にまあ障害があるんですけど、こう家にいてもそれで済んじゃうんだけど、あのこうどっか連れてったりすると自分の意思でなかなか行けないじゃないですか。で普段はまあ生活介護の事業所に行ってるんですけど、お休みとかでもどっかに行くとすごい喜ぶけど、家にいてもそれなりに楽しいので
完結はするんですよね、
だけど
ちょっと、ね、あの人に誘われたから行くかとか、あの人に誘われてあそこに行くから今日はこの服着ようかみたいな刺激がまたいいんじゃないかなと思って、
ね、だってあの好きか嫌いかはやってみないとわからないし、一回じゃまたね、なかなかわからないですもんね。
でね、なんか今って、学校の授業とかでもこういう福祉の授業とかいっぱいあるんですけど、やっぱりどうしても感想文を書かなきゃいけないとかだと、どうしてもなんかいいことを書かなきゃいけないってなっちゃうんですけど、でも実はそうやって、ね、日常的に触れるっていうところでやっぱり気づきは絶対いろいろ違うと思ってますし、あれですね、あの、僕たちも柔道やってて普通の学生さんとかも一緒にいるんですけど、例えば目が見えにくい人とかだとちょっと誘導するとかも、他の先輩がやってるのをパッて見てるんで、なんとかやれよとかって言わなくてもスッと手が出るようになるんですよ。このスッっていうのがものすごく大切だと、
そうですね、なんかやっぱり本で読むのと実際に見るのって違いますもんね。
違うと思うし、なんかあの目が見えない方の手のスッと出すとかって、自分はねごめんなさい、母親がもう見えなかったっていうのがあるから、なかなかね対象にならないんですよね。だから逆にその学生さんとかがパッて手が出るのを見ると、なんかうちらちょっといいことしてるかもしれないねって
。お母さんが見えないっていうのは当たり前だったから、当たり前
だから手が出るとかっていうのもついつい出ちゃうみたいな。だけど、柔道でやっぱりそういうのを見て、仲間だから、あの助けてあげるじゃなくて、なんかスッと手が出るとか声かけてこれ大丈夫ですかとかっていう言ってるのを聞くとね、ちょっとおじさんもう泣けてきちゃう
ねえ、でもなんかいい、ちょっと目に浮かぶようでいいですね。でもなんかお母様のおかげで今がある感じですね。
本当ですね。本当になんかね、今思うとというか、うちの母親ものすごい芸術家肌の人だったんですよ。だからそういう部分ではね、ちょっともう癌で亡くなっちゃったんであれなんですけど、はい、なんか、まあ、そういうのもあるので、目が見えない人も含めて、なんかちょっと貢献できたらいいなとは思っています。
本当ですね。で、じゃあ全然違うこの
殿
は、これはやっぱり何でしょう、演劇好きだったこともあって、
あの名古屋祭りっていうお祭り、今年で、70回 になるので、それこそ昭和30年ぐらいから始まったお祭りなんですけども、この三英傑の殿になるのは名古屋市の公募があるんで、名古屋市在住か名古屋市勤務の25歳以上、性別問わずで応募ができるんで、ともみさんもぜひ
女性もいいですか。
女性もあの
殿、
はい、殿できますし、あのこれまでも、選ばれたことがあるので。
名古屋じゃないんですけどね私、
名古屋勤務の
勤務時々仕事
でしょ。
そういうのいいですかね。
大丈夫、僕はあの大丈夫ですっていうのも変な話なんであれですけど。
すごい、はい、夫がね、すっごい憧れてました。で、私知り合いで何回も挑戦して、はい、3回ぐらいかな、何回もっていうか、落ちて、でも見た目は私絶対いけるんじゃないかなって思ったんですけど、やっぱりなかなか狭きもんですよね。
それでまあ結局の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、この3
人選ぶんですか自分で。
あ、選ぶんです。申し込む人だけは、自分は家康がやりたいですって言って、この願書を出さなきゃいけない、願書って言っちゃいますね、応募用紙ね、
応募用紙、はい、でまず書類で通って、
書類選考が1回あって、次は、
オーディション面接、
オーディション、はい、でオーディションって言ってもあれですよ、こうやって、ね、もしあの ラジオで聞いてる方は踊ったりしてるのかなと思うんですけど、全然やらなくて、なんであなたは家康がやりたいんですかとか、あのそれこそ高校受験の面接と同じぐらいの、
でこれやっぱりあの、まあ、第46代徳川家康になると、はい、その後もなんかこうつながりが、
そうなんです、つながり OB 会があってですね、あの三英傑が、の人たちが集まってる任意の団体の英傑会っていう会議がありまして、うんうん、今、まあ、来ていただいてる方30人ぐらい、一番上が90歳の方が3名、
すごい。なんか昔はどっかの社長さんとか、
そうです、そうです、
ちょっと有名な人がやってたりしましたよね、
は
い
は
い、
今はもうあの本当に普通の人がなれますし、今年ね、自分がな、選んでいった時は46歳、それでも若いねって言われて、
なんか
平均で言うと多分50代後半ぐらいなんで選ばれるらしいんですけど、今年の方は全員30代だったんで、
すごいですね、はい、でもきっと子供の頃見て、はい、この三英傑のパレードを見て、
はい、もう1回見ました、はい、
で、あ、いつかはってありますよね、きっと。
そしてあの自分も幼稚園ぐらいの時におじいちゃんおばあちゃんに連れられて、うん、花バスを見に行ってのイメージがあって、うん、でこれあの僕本当にずっと大人になってから見たことがなかったんですけど、あの老人ホームのね、うちの、はい、あの入居されてるおばあちゃんが、
はい、
毎年名古屋祭りって夕方のニュースとかで、今日こんな感じで、うん、いやありましたっていうのを見て、佐伯さんなんでこれあんた応募しんのっつって、
それがきっかけ。
そうそうです、
すごい。
でも応募っていうかどうやって選ばれるかも分かんないから、
うん、
でもほんまそう言ってもらったんだったら、っていうところからが始まりだったんで、
すごい。でもそのおかげでまたまた世界が広がった、
ね、そうですよね。なんかあのいろんな例えば会合とか、うん、に勉強会とか行った時でもね、あの、うん、初めて会った時に、うん、佐々木です、
うん、
老人ホームでやってますなんとかって言ってもいっぱいの方とあのその方もお会いになるので覚えるのも大変じゃないですか、はい、もう今なんかさっきの話じゃなくて殿がねって言えばいいあだ名がついたなと思ってます。
本当ですよね。いやーすごい。だってあの佐々木さんと意外にご縁がもっとあったなと思ったのが、はい、あのメッセージのやり取りで、はい、夢は車椅子ワクワクコンサート、
はい、あー、はい、
ね、あの終わり朝日であった、はい、それが我が家さんとマンタクシーさんが一緒にやってて、はい、その主催者の中の一人、
一緒に、我が家さんと万卓さんとこうやって企画をして、よしやるぞっていう話の時に、このともみさんの番組がね、出られるんだ、あのちょっとなんか出れるようになったから、誰が出るって言って、俺は絶対出ない
って絶対出ない
絶対出ない、もうちゃんと喋れるやつが言ってくれって言って、
出てほしかった、でも万卓師さんも頑張って
らっしゃって、そうですね、本当にね、本当にあの時も、ここで告知させていただいたのもあって、うん、すごくたくさんの方が来ていただいたんで、いいイベントだったと思います、
すごいですよね。で奥様が納棺師さんっていう
こと、そうそう、ね、葬儀屋のね、聞いてて皆さん納棺師が分かるから、
送り人、
そうそう、送り人ね、
私も去年父が亡くして、父を亡くしてティアさんでお世話になったんですけど、見ました、そこをね、素晴らしいですよね。
ね、世の中いろんな仕事があるなと思いながら、はい、でもいいですよ、妻が納棺師、もともとデイサービスとかでね、働いてたんですけど、ちょっと転職してとかで納棺師になってたんで、なんか家の中が毎日うっすら線香の匂いがするって髪の毛に染みついてるのかな。
でもなんか送り出す、送り人じゃないけど、また次の世界へ送り出すっていう意味でも大事なお仕事ですよね。
そうですよね、でもなんかそういうところもね、なかなか今、妻とかも働いてて、少しなんか役職がついてきて、人手不足と人材教育悩んでるんで、いや、みんな、みんな一緒だなと思い
なんか素敵。でもこれからどうですか、なんかやりたいこととか、こうなったらいいなって、仕事でもプライベートでも。
そうですよね、でも仕事の部分ではね、やっぱり介護の事業とかっていうのはまだまだこれからちょっと仕事としても頑張っていかなきゃいけないと思ってますし、介護で働いていただける方っていうのもね、もしなんかどっかで働きたいけど勇気が出ないとか、分かんないですけどね、遠いとかいろいろあるとは思うんですけど、多分介護の仕事だけじゃないとは思いますけど、働いてくれる仲間をみんなすごく探してるんじゃないかなと思うので、
なんか介護職の方がよくね、ありがとうって言われてお金もらってるから、どの仕事も割とありがとうって言われる、接客業ももちろんそうですけど、はい、こんないい仕事がないっていう介護の仕事をしてる方が言われたんですけど、でもね、ふとした言葉でこう人生をこの徳川家康になっちゃうとかそういうこともありますし、やっぱりいろんな出会いがありますよね。
そうですね、やっぱりなんかどんどん動いて、いける時代だと思ってますし、昔みたいにこうじゃなきゃダメみたいなのがすごく許されるね、そうじゃなくてもいい時代になってきてると思うんで、でもどっちにしても今の自分の仕事としては一緒に働いてくれる人がいないと困っちゃうんで、
そうですね、じゃあ振り出しに戻りますが、はい、株式会社無限の、職員さんパートさん大募集ということで、はい、そうですね、だから事業所的にもいろいろあるので、はい、たくさん欲しいですね。
そうですね、なんか多分うちもそうですし、やっぱりどうしても、なんですかね、今働いてくれてるスタッフが高齢になってきて、もう辞めたい気持ちはあるんだけど、辞めちゃうとみんなに迷惑かかる、頑張るねとかって言ってくれてるんで、ありがたいことなんですよ、
だって入浴介助とかも、
とかね、大変だと思うんでやってくれてるんですけど、
ぜひぜひね、じゃあこれ、夢幻森山区夢幻検索していただくとホームページもありますので、
は
い、
急に今日アクセス数が上がってると、はい、ウェブ担当がめっちゃ喜ぶと思います
上がることを願って、はい、無限さんで検索していただけるといいかなというふうに思いますね、はいはい、そしてじゃあ名古屋祭りっていうのはいつもどのぐらいからこの三夜月で募集は、
はい、どのぐらいから、お祭り自体が10月の第3週の土日ぐらいなんですけど、この、三英傑のですね、殿様の応募は7月のね、15日ぐらいなんですよ、
はい、
で、いつもねこうやって、例えばなんか話をしてて、俺も殿やってみたいという方がお見えになるんですけども、今からカレンダー開いて7月の15日ぐらいに名古屋市のホームページを見ると
だから10月直前じゃもう遅いので、
そう毎年ね、ああ気づいた頃には終わってたねっていう話がよくあるんで、今年はですね、 名古屋祭り、うん、この英傑三英傑英傑会の本っていうのが出していただいて、
はい、
名古屋飯とかのカルチャーの、ライターの大竹さんが、はい、書いてくれた本当にあの普通に本屋さんで買える本が、
はい、
あの出てますんで。
載ってますか？
載ってる。
すごい。
あの表紙に載ってます僕ね。
表紙ですか？わかりました。じゃあ本屋さんに行って、
あのそこの中に、面接はどうやって受けたらいいんだとか、はい、あのどんな質問があるんだ、
必勝法
も、はい、ティップスが載ってますんで、もし名古屋、あの旦那さんもね、ちょっとやってみたい、あれ本読んでくる、あの昔僕たちが口頭で、いろんな人に、こういうふうにやったらいいよって言ってたのが一冊の本になってる。
じゃあもうみんながそれ読んで、は
い、いいですよ、あの、ね、あの興味持ってもらって、やっぱり多分どこのお祭りもそうですけど、今あの関わってくれる人が減ってきてとか、あの続けていくのが大変とかっていうところは絶対あると思うんで、まあ、注目していただいて、まあ、応募もそうですけど見に来るとかね、もう盛り上がることが一番いいと思ってる。
じゃあ、 あの名古屋介護系柔道部のことも、はい、じゃあ、 あの無限のホームページから問い合わせて、それは佐々木さんへ。
あ、そうですね、あの名古屋介護系柔道部で普通に検索していただくか、もし
そう、これで検索しても大丈夫ですね、
はい、あのホームページが、
はい、
ホームページ、インスタ、
はい、
X、
いろいろ、
いろいろ、あの名古屋介護系柔道部あります、
はい、じゃあ名古屋介護系柔道部のことは名古屋介護系柔道部に、はい、無限のことは無限に、はい、そして、この名古屋祭りの三英傑のことは本屋さんへ。
そうです、
はい、ぜひ
本屋が一番いいと思います、
はい、ぜひ必勝法を学んでいただきたいと思います。
はい、
はい、あの今日は素敵なお話をありがとうございました。ともみとともに株式会社無限専務取締役の佐々木雄一郎さん、ゲストに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。